鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道徹子の部屋は、まずはオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、札幌ビールさんとですね、JR 北海道さんが共同企画で、はい、札幌クラシック、はい、JR 北海道スタートレインデザイン館を、多分もう今日13日ですから、はい、11日から発売開始っていうことなんで、もう店頭に並んでると思うんですよね。でこれはですね、札幌ビールさんでクラシックっていうビールがあるんですけども、これを特別な、まあ、デザインって言いますか、その、赤い星と青い星をこうセットにして、で、まあ、売り出すということなんですね。でクラシックがこの本当に赤い星青い星を、運行のなんかこういろいろとこう支援をしたいというところでだそうです。それでこの対象商品をですね、1000円以上ご購入の方はですね、抽選で、まあ、この青い星赤い星走る沿線の、なんか乗車券だとか、それから特産品なんかもちょっと当たるようです。来年の1月いっぱいまでやっておりますので、うん、ぜひ応募し、いっぱい飲んでいただきたいと思いますし、それからでクラシックってですね、実は私これ生まれた当初っていうか、私が生まれた年じゃないですよ、このクラシックが出てきた年から、いやこのビール美味しいなと思ってずっと飲んでたんですよね。で、まあ、今北海道でしかこう売ってないんですけども、で私がたまに夜 その特急列車とかに乗って、飲み鉄で帰るって言った時は、はい、まあ、大体このクラシック缶が座席にまあ、テーブルに、まあ、置いてあって、でそれをまあごくごく飲みながら帰ってくるんで、うん、まあ、とっても美味しいビールですんで、ぜひこの特別なデザインのビールを買って飲んでいただきたいというふうに思います。な、詳しくはですね、JR 北海道さんのホームページに載っておりますので、ご覧いただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした、
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、まあ、北海道内でですね、私鉄ですね、
はい、
まあ、JR 北海道さん以外で行くと札幌市電だとか、
はい、
それから函館市電とかっていうのがあるんですけど、うんうん、本当にこう民間の会社が経営している鉄道ってほとんど今なくなっちゃったんですよね。でも以前は昭和からずっとですね、しばらく走ってたんですけども、京都、来週ですね、
はい、
この東北海道で、走っていた私鉄を、まあ、ちょっとだけご紹介したいと思うんですね。っていうのは実は本がですね、いろいろ出版されました、
はい、
で、まずこれがですね、ネコパブリッシングっていう会社から、まあ、これは鉄道雑誌いろいろ出しているところなんですけど、ここからで優別鉄道、尺別鉄道、道東を開いた半世紀っていう本と、はい、うん、それから続けてですね、優別鉄道、尺別鉄道、石炭輸送を支えた車両っていう、この2冊が、うん、1ヶ月の間隔を置いて、相次いで、発売をされました。でこれを書いたのはですね、奥山道則さんって言って、はい、以前この番組にも一度出ていただいたんですけど、もともと釧路市内の会社に、勤めていたんですけど、今は現在千歳の方に退職して、いらっしゃいまして、私と同じ、まあ、鉄な方で、はい、特に夕張ご出身ということもあって、炭鉱鉄道にはやっぱり相当な思い入れがあって、はい、いろいろこう研究活動をされている方なんですけど、うん、その方が、まあ、満を持して、この優別鉄道と尺別鉄道を、また紐解いた本を、まあ、出版いたしました、はい、でちょっと中身をですね、ご紹介しますと、 あ、っていうかですね、まず湧別鉄道って言っても、これ多分ほとんどの方はもうわからないと思うんで、ちょっとだけ歴史をご紹介しますと、はい、1927年、ですから本当昭和の初期ですね、このここの釧路から今の阿寒町の湧別っていうところに、まあ、炭鉱ができまして、その釧路と湧別炭山っていうところを結んだ鉄道ができたんですね。で、その後湧別炭山からもうちょっと奥に入った大所内とかですね、あとこちらに来て釧路の方に来て、新富士までこう行く路線とかですね、あともう今水面貯木場としては使ってないんですけど、釧路町にあった水面貯木場までこう、はい、路線がこう伸びてたりしたんですけれども、1970年、この湧別炭鉱の閉山とともに、この鉄道も、廃止をされてしまいました。でただですね、一部残りました。新富士と北埠頭っていうですね、まあ、なんですかね、復興のすぐ近くにある埠頭まで、ここの区間とそれからの新富士から、西港に伸びる路線、これは釧路開発埠頭って言って湧別鉄道の、まあ、そのまま引き継がれたような、まあ、会社だったんですけど、こちらもですね、1999年に廃止になって、まあ、今はほとんどありません。で残ってる車両が釧路製作所さんにある8722っていう SL、うん、それから阿寒町 の赤いベレーの裏側にある、炭鉱と鉄道の資料館にある C1165 っていう、まあ、こういった車両が今保存をされています。さてじゃあ本の方に行きますけれども、はい、最初にですね、このカラー写真がいろいろあるんですけど、やっぱりこれカラーで見るとなんかやっぱ当時 その、ね、風景っていうのが本当生々しいっていうわけじゃないですけど、あ、こういう感じの炭鉱だったんだとかっていうのがですね、よくわかります。で、一番最初に目に飛び込んでくるのが今釧路製作所に保存している8722っていう蒸気機関車なんですけど、これは明治の本当にもう末期に生まれた車両で、とってもまあ古いんですけども、なんとなくこの写真を見ると今 の製作所に保存している8720となんか様相がちょっと違うんですよね。まあ、一つ挙げれば8722っていうネームプレートみたいのがあるんですけど、これがこう赤文字だったりとかですね、あとその煙突の横っちょにあるなんすかね、こう煙をこうファーッとこう避ける板がこれはついてたりとかですね、まあ、なんかいろいろとこう改造されたのかなっていうのが分かります。それから1001っていう蒸気機関車があったんですけど、これは国鉄の C56 っていう機関車、はい、まあ、ほとんどそんな感じなんですけど、これはですね当時の山陽電機さんかちょっと忘れちゃったんですけど、洗濯機の確かコマーシャルにこの SL が出てきて、はい、真っ白い SL になったんですよね。その元になったのがこの1001なんですよね。で私がちょっと以前にですね、この OB の方に聞いた時にこの1001ちょっと悲しい記憶があって、戦時中ですね、米軍の銃撃をこれで受けちゃって、ちょっと大変だったということがこの1001には語られています。あとそれからですね、もちろん石炭を運んだり、それからの原木を運んだりしてた、もちろん貨車がまあメインだったんですけど、ここはこの湧別炭山と釧路を結ぶ旅客列車もまあそれなりに走ってまして、でその当時 そのディーゼルカーの、もうカラーでこう掲載をされてます。で最初は真ん中がこうクリーム色で、上と下がこうなんかこうブルーっていうか青色、藍色っていうんでしょうかね、
はい、
それで出てきたんですけども、後に、上と下がクリーム色で真ん中が赤っていうですね、うん、国鉄の昔の急行型と同じような形で、はい、出てきたんですね。 でこの列車、廃止になったのが1970年ですから、ちょうど私10歳の頃 で、うん、でこれなんか記憶あるんですよね、この機動車が、はいはい、で、この機動車も記憶が、まあ、あってですね、で確かこの機動車は普通あの JR とかだと機動車は機動車で当然ながら走って、
はい、
その後ろになんですかね、普通動力のない客車つけて走って歩くっていうのはあんまりないんですけど、うん、この湧別鉄道ではそういうこう機動車の2両の連結のすぐ後ろにトレーラーっていう客車をつけて、はい、それでこう運んでたっていう非常にまあ稀有な形では確か走ってたんですよね。それからこの C11-65 っていう蒸気機関車がこう持ってるんですけど、これが今その阿寒町の赤ベレーの裏に保存してあるもので、はい、もちろんこれ現役当時の写真で、まあ、かなりこれ写真見ると相当くたびれてるなっていうのがまあ、まあ、わかるわけなんですね。で、この湧別鉄道はですね、まあ、石炭もそうなんですけど、阿寒町からの原木も運んでて、なんかこうこれ、まあ、もうこれも廃止になっちゃってだいぶ経つんですけど、美幌っていうオホーツク海の町から、
はい、
ずっと南下してきて北見鮎生っていう駅まで鮎生線っていうのが出てたんですけど、
はい、
どうもそれと阿寒湖畔を経由して、うん、この湧別鉄道につないで、
はい、
なんか原木を運ぶだらどうだっていう話があったやにも聞いています、はい、でもしそういう鉄道があったら、あ今頃阿寒湖畔まで鉄道が残ってたんだろうかなとかですね、あ
便利ですね、
すごく便利です。だからなんか定山系鉄道のような、
ああ
温泉地に、こう札幌から行くような鉄道がなんか残ってればよかったのになとかっていうふうには思うわけなんですけど、まあ、残念ながらそれはなくなったんですけどね、
はい、
で、ですね、これを見るとですね、旅客列車の時刻表も、ちゃんと残ってましてですね、これは、ね、これ見るとですね、釧路とその湧別炭山の間、まあ、大体44キロなんですけど、約1時間で、これ走ってるんですね、うん、で6往復ですかね、あごめんなさい、7往復ですね、があって、でその他に、この通勤列車、要はこう炭鉱に通う人たちの、はい、まあ、通勤の列車も、まあ、走ってたというようなことがこれに記載されています。でもう一冊 の、 石炭輸送を支えた車両っていう、これは本当にこう車両に特化した、うんうん、もので、これ見るとなんか豆タンクみたいなようなドイツから輸入された、うん、機関車に、なんか腕組んでなんか記念撮影している絵だとか、本当こういうのは非常にいやですし、それからその C11-65 とかその8722って、まあ、国鉄型とこう準じてるんですけど、その前にこういう、こう小さい小型の機関車がこうたくさんいて、それがこうやってこう写真に残ってるっていうのは非常にこれは貴重な資料だなと思っていました。で今パタパタめくってましたら、その先ほどお話しした真っ白くなった、1001っていう機関車が貨車を引っ張って、今も新富士駅のもうちょっとお楽しみ寄りに土台が残ってるんですけど、
はい、
市場の前に、
はい、
の上に鉄橋があったんですよね、はい、湧別鉄道の、うんうん、そこをこう走っている図が、図っていうか絵がこう乗っかってますね。で、いっぱいこう蒸気機関車があったんですけど、あそれでかこれこれこれこれ、C11-1 っていう、はい、蒸気機関車も、
はい、
あって、これは国鉄の C11 の、まあ、全く同じタイプなんですけど、これは琵琶湖の近くにあった江若鉄道っていうとこからこう、まあ、譲り受けて、来たんですけど、ただ こちらでも確か1回お話ししたと思うんですけど、この江若鉄道で使ってた C11-1 を、その湧別鉄道まで改装というか持ってくるのに、
うんうん、
筆とかではなくて、
はい、
線路の上をずっとこう貨車の 貨物列車として運んできたんですね、
うん、
でそれにずっと優別鉄道の社員の方が乗っかかって、見守りながら来た、まあ、当然ながらの貨物列車当時遅いですから、
はい、
なんじゃね、1週間だからなんかかかった大阪の吹田っていう機関区から、釧路まで持ってきたんで、はい、まあ、相当時間がかかったっていうような話を聞いてます。で今この C111 は、サイボーグのように、部品をいろいろ取り替えて、
はい、
今東武鉄道で、うんうんうん、今現役で今これは、はい、走ってるという。でその元々の、その運転室の側だとかは今釧路市立博物館に、はい、保管展示をされて、います。まあ、この C111 も優別鉄道から、が廃止になって、で釧路開発不当に移って、でそこも残念ながら、まあ、辞めるっていうことになった時に、はい、江別市にある、まあ、Y さんっていう方が、買い取って、
はい、
まあ、そこに炭鉱鉄道本当10両何十両だったかな、まあ、展示してあった、その1両だったんですけど、はい、まあ、屋根がかかってたということもあって、こう、ね、こう、非常に状態がいいというところで、はい、東武鉄道が目をつけて持ってって今現役で走っているというような機関車の現役時代の写真がこの載っかっています。それから優別鉄道にも結構早い時にディーゼル機関車もこう導入したんですけども、
はい、
この時はこう YD1301 っていう機関車で、これは優別鉄道が廃止になってから釧路開発不当に、渡ってで活躍したんですけど、
はい、
私が国鉄新富士駅に勤務した時は、
はい、
この機関車ほぼ勤務時は毎日のように見てて、でしかもそれが今度これが今度釧路臨港鉄道、はい、まあ、太平洋石炭販売輸送に移って、で最後までこう動いてたっていうのを見て、はい、まあ、非常に感慨深いものが、あるなと。このディーゼル機関車を見てですね、これ DD13 っていう国鉄型の、でもう一台、KD5002 っていう、ちょっと変わったディーゼル機関車が導入されたんですけど、このとさっきの YD1301 これが釧路開発不当に、やってきたんですけど、ちょっと当時の運転手さんに聞いたら、この、ちょっと変わった KD5002 っていうのはやっぱりちょっと馬力がなかったなっていうようなことを、お話をされて、いました。あと客車もいろいろと、いろんな鉄道からこうかき集めてきたりとかしたのが、まあ、あるんですが、ラッセルとかですね、そういうのもありますし、それからちょっと先ほど話したの機動車ですね、ディーゼル機関車、
はい、
これは国鉄のキハ21っていうのが、まあ、ベースになってたんですけど、うんうん、本当にいち早く導入したので、なんかこう聞くところで言うと国鉄の関係者の方が視察に来たぐらい結構早くこう、こういうディーゼルカーを導入をしたというところですね。で、これはもちろんなんですかね、こうクロスシート4人掛けが基本で、まあ、釧路と優別炭山の間を、まあ、往復してたんですね。で、釧路駅の5番線からに、駅裏側を見るとちょっとなんか小屋っていうかですね、
はい、
なんか建物ある、ちっちゃい建物あるんですけど、そこが優別鉄道の、出ていたホームの後で、
はい、
まあ、たまになんかイベントがあるとそこを開けてもらって、うん、まあ、中に入るんですけど、
はい、
もう廃止になった1970年、全くその当時のまんま、うん、まあ、残ってるっていう、もうなんとかね、タイムゾーンっていうんですかね、
はい、
1970年だからもうすでに55年経過してますね。
あ、
でもまあ本当そのまんまというような、うん、状態がまだあって、まだ優別鉄道っていうのがまだなんかなんとなくこうなんか残ってるのかなと。それでこう奥山さんがこう55年経ってこの2冊の本に、 こうやってまとめられたのはこれも何かの縁なのかなと、はい、彼はあの早くまとめたいまとめたいって言ってたんですけど、まあ、やっとですね念願が叶って、うん、あの渾身の、1冊あ、全部2冊ですねだと思いますんで、はい、まあ、あの機会がありましたら、多分こうちゃんほうさんとかにも本屋さんにも
売ってると、はい、ありました、私も見かけました、
だと思いますんで、はい、ぜひお買い求めいただき、当時の55年前の、その鉄道にちょっと触れていただければなというふうに思います。
鉄尾鉄子の部屋お送りしてきました。お相手は今週もメインナビゲーター鉄道歴55年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴49年鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。